Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは、キヨヤンのシグナルコメント。ユニクロがザラを追い抜くというあのトピックに対して、このトピックを読んで感じる未来は、ファストファッションからカジュアルでベーシックな衣料品に消費者の思考が戻っていく。コロナの影響で人々が家にいる時間が増え、くつろぎやすい衣料品に流れが変わっていくのだと思う。かつてユニクロは生産コストを抑えるために途上国に生産拠点を移していたが、今は消費者に近いところで IT を駆使して生産する形に変わってきたのだと思う。キヨヤン、ありがとうございます。
マトさん、でも消費者の心理ってなかなか難しいものよね。
そうですよね。特にパンデミックの影響を受けて、オンラインで物を買うオンラインショッピングというものが最近は本当に増えてきてますからね。
確かにそうね。
Window shopping takes over online buyers.
あら、これは今日のトピックかしら。Window shopping が takes over 引き継ぐ online buyers。 オンラインの購入者を Window shopping が take over するっていうことかしら。
一体それってどういうことなんだろうね。
There is no denying the fact that online activities have increased several times in recent months.
確かにそのことは否定しないですよね。 There's no denying the fact. その事実を deny 否定できない。
There is no denying the fact that
その事実というのはざっと以下でしたね。オンラインアクティビティが
online activities have increased several times in recent months.
オンラインアクティビティが have increased 増えた。それも several times数倍に増えたという事実は否定できません。No denying.
マットさん、僕はまだオンラインで物を買ったことがないんだよね。皆さんどうやって買ってるの？
ビリ君はそうですね。オンラインショッパーの人たちは、
Often, online shoppers add many items to their cart.
Often, 多くの場合、オンラインショッパーの人たちは、オンラインで買い物をする人たちは、
add many items to their cart.
多くの商品をカートに add 加える、入れるわけですね。ただそこで終わらないんですね。
ごめんなさい。今は商品はカートに入ってるんだよね。
そういうことです。
But do not go through with the purchase.
へぇ、カートに入れただけで、do not go through with the purchase. 購入には至らないってこと？
そうみたいですね。カートには入れるんですね。お客さんが商品をカートに入れるというこの傾向。
This growing trend is similar to the traditional window shopping seen among shoppers in malls and stores.
This growing trend, この高まりつつある傾向、この傾向は is similar to 似ているというんですね。何と似ているのかというと、
similar to the traditional window shopping seen among shoppers in malls and stores.
伝統的な、いわゆるウィンドショッピング。この伝統的なウィンドショッピングというのはどこで見られるのかというと、
seen among shoppers in malls and stores.
ショッピングモールや店舗での買い物客が行っている従来のウィンドショッピングとオンラインでの買い物の方法が非常に似ているというんですね。データを見てみると、
Data shows that there was a 94.4% increase in the cart abandonment rate last year.
データが示すところによると、cart abandonment。この abandonment というのは放棄するということですね。カートの放棄率が昨年は 94.4% 増えたとデータは示しているんです。
それはつまり、お客さんはオンラインでカートには入れるけれども、そこでやめちゃうということね。
そうなんでしょうね、きっと。キャサリンさん、リテールセラピーって聞いたことありますか？
リテール、小売りの治療法ってことかしら。一体何なのかしら、それ。聞いたことがないわ。
こういうことだそうですよ。
Just by looking at some products and adding them to their carts, consumers get a sense of happiness, a process called retail therapy.
あら、面白いよね。Just by looking at some products. まず商品を見て、そして adding them to their carts. その商品をカートに加える。そうすると、お客さんは get a sense of happiness. 幸せを感じることができるっていうのね。
Just by looking at some products and adding them to their carts, consumers get a sense of happiness.
まあ確かにそうかもしれませんね。そしてこの一連のプロセスを
a process called retail therapy.
これがリテールセラピーなのね。面白いよね。
まあこれ以外にもいくつか理由があるということなんですよね。その理由をちょっと見てみましょうか。
There are also a couple of other reasons why people tend to add more items than they actually intend to buy.
他にもいくつかの理由がある。人々が実際に購入する予定よりも多くの商品をカートに追加する傾向。 People tend to add more items 傾向がある than they actually intend to buy tend と intend この二つがうまく使われていますね。
それでオンラインで買い物をする人たちがさ、購入するよりも多くの商品をカートに追加するそのいくつかの理由って何なの？
例えばその一つとして、
First, by adding an item to their cart during a special sale period, they prevent that item from being sold to somebody else.
ビル君、どんな時に人々が商品を買い物カゴに入れているか分かりました？
ごめん、分からなかった。
ちょっとこの箇所もう一度聞いてみましょうか。
First, by adding an item to their cart during a special sale period.
スペシャルセールピリオド？特別なセールの期間中にってこと？
その通りですね。
でもなんでなの？セール期間中にみんなが買い物カゴに入れるってなんでだろう？
They prevent 防ぐんですよ。
They prevent that item from being sold to somebody else.
その商品が being sold to somebody else 他の誰かに売れてしまうこと、これを防ぐためにカートに確保するんですね。
なるほどね、そういうことなんだ。
それから二つ目として、
Second, they add more items to compare those products before making a final buying decision.
マトさん、これはもしかしたら分かったかも。皆さんが買い物カゴにどんどん商品を入れるというその二つ目の理由というのが、They add more items to compare. 比べるんだね。Those products.
They add more items to compare those products.
製品を比べるんだ。Before making final buying decision. 最終的なFinal buying decision. 購入決定をする前にカートの中に商品、製品を入れて比較するんだ。
そうみたいですね。オンラインショッピングをしていないビリ君、よくわかりましたね。
将来のための勉強だよ、これも。
将来のためですか。将来といえば、こんな理由もあるんですよ。
Some even use the carts as a wish list for future purchases.
カートをウィッシュリストとして使う。欲しいものリストですね。カートに入れておいて、そして future purchases 将来の購入のためのウィッシュリストとしてカートを利用する人もいるんです。まあ、このように興味のあるアーティクル、品物をランダムにカートにどんどん入れておくこと、このことは
adding random articles of interest to the shopping cart is also a good way to get off social media for a while.
ショッピングカートにランダムに興味のあるものを追加することはis also a good way と言ってましたね。良い方法である。何のための良い方法なのかというと、
is also a good way to get off social media for a while.
しばらくの間、ソーシャルメディアから離れる良い方法であるというんですね。
マートさん、今の箇所でさ、adding random article。アーティクルって新聞の記事とかなのかと思っていたら、他にも物品、品物、商品っていう意味もあるんだね。
あるんですね。
なんか一つの単語に一つの意味にしてほしいけど、まあしょうがないか。まあこのことをバイデンさんに言っても変わらないか。
まあしょうがないですね、これは。
マトさん、先ほどのデータがカートの放棄率 94.4% も上がったって言ってたわよね。
そうでしたよね。
そのことが何かオンラインショッピングにマイナスになるってことはないのかしら？
そこ気になりますよね。その答えを探しに行きましょうか。
ええ。
ここで第1回目の記事本文を聞いていきたいと思います。カートを放棄すること。これは経済的にどのような影響があるのか、今日の記事はどのように伝えているでしょうか。まあ、実際、昨年のオンラインでの販売、増えたんでしょうか？それとも減っているんでしょうか？このことについては今日の記事、どのように伝えるでしょうかね。この2つに注目をしながら、第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Window shopping takes over online buyers. There is no denying the fact that online activities have increased several times in recent months. Often, online shoppers add many items to their cart, but do not go through with the purchase. This growing trend is similar to the traditional window shopping seen among shoppers in malls and stores. Data shows that there was a 94.4% increase in the cart abandonment rate last year.Just by looking at some products and adding them to their carts, consumers get a sense of happiness, a process called retail therapy. There are also a couple of other reasons why people tend to add more items than they actually intend to buy. First, by adding an item to their cart during a special sale period, they prevent that item from being sold to somebody else. Second,They add more items to compare those products before making a final buying decision. Some even use the carts as a wish list for future purchases. Adding random articles of interest to the shopping cart is also a good way to get off social media for a while. The practice of cart abandonment doesn't cause any real financial loss to the companies or their inventories. In fact, online sales increased significantly last year. According to U.S. Department of Commerce, Americans spent almost $792 billion online, a 32.4% increase from 2019.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ウィンドショッピングとオンラインショッピング。我々の行動はやはりオンラインであっても、それがリアルであったとしても、それほど変わらないということを学びました。まあ、とにかく商品をカートに入れる、買い物カゴに入れる。その理由は様々ですが、意外に自分がやっていたことに驚かされました。さあ、それでは心配なのは、カートの放棄率。これが昨年上がっているというデータ。カートに入れたものが放棄される。そうすると、売上的にはどうなんでしょうね。それが語られている箇所、成田さんの声で聞いてみましょう。
The practice of cart abandonment doesn't cause any real financial loss to the companies or their inventories.
再び abandonment 登場しましたね。
The practice of cart abandonment
マトさん、The practice of cart abandonment カートを放棄する practice 練習ってこと？
まあ確かにプラクティス練習ですが、それ以上に慣習とか習慣という意味がありますね。
そうなの？
カート放棄の習慣。これは
The practice of cart abandonment doesn't cause any real financial loss to the companies.
この習慣は doesn't cause 起こさない、まあ、原因にならない any real financial loss to the companies 企業にあるいは
or their inventories
inventory 在庫ですね。企業や在庫には
doesn't cause any real financial loss to the companies or their inventories
企業や在庫に実質的な financial loss 経済的な損失をもたらすことではないということですね。このカート放棄の習慣というものは、それどころか実際 in fact
online sales increased significantly last year
去年オンラインセールスは increased それも significantly 大幅にインクリーズした、増えたんですね。アメリカの商務省によると、According to US Department of Commerce、アメリカの商務省によると、
According to US Department of Commerce, Americans spent almost $792 billion online, a 32.4% increase from 2019.
アメリカの商務省によると、Americans、アメリカ人の人たちは spent、費やした。
Americans spent almost $792 billion online.
ナレーターさん力が入りましたね。Americans spent almost $792 billion online. 792億ドル近くオンラインで消費したんですね。この金額というのが
A 32.4% increase from 2019.
32.4% インクリーズしている。From 2019. 2019年から。3割強増えてるんですよ。すごいですね。まあでも今日は我々消費者がどのようにオンラインでそれもカートを使っているのか、普段やっていることなんですが、改めて気づかされた思いがしました。皆さんは今日の記事をどのように読まれたでしょうかね。
僕は将来オンラインで物を買うのが楽しみになったよ。
ビリ君、あまり多くの物をカートに詰めると運べなくなるから気をつけてね。
へえ、そうなの？オンラインでもそうなるんだ。知らなかったな。
さあ、二人の会話は続くと思いますが、皆さん最後にもう一度本文を聞き直して本日のポッドキャストを閉じていきたいと思います。今日も大変にお疲れ様でした。
Window shopping takes over online buyers. There is no denying the fact that online activities have increased several times in recent months. Often, online shoppers add many items to their cart, but do not go through with the purchase.This growing trend is similar to the traditional window shopping seen among shoppers in malls and stores. Data shows that there was a 94.4% increase in the cart abandonment rate last year. Just by looking at some products and adding them to their carts, consumers get a sense of happiness, a process called retail therapy. There are also a couple of other reasons why people tend to add more items than they actually intend to buy.First, by adding an item to their cart during a special sale period, they prevent that item from being sold to somebody else. Second, they add more items to compare those products before making a final buying decision. Some even use the carts as a wish list for future purchases. Adding random articles of interest to the shopping cart is also a good way to get off social media for a while. The practice of cart abandonment doesn't cause any real financial loss to the companies or their inventories. In fact, online sales increased significantly last year. According to U.S. Department of Commerce, Americans spent almost $792 billion online, a 32.4% increase from 2019.
今日は3月11日、震災から10年目を数えます。あの日、2011年3月11日に発生した東日本大震災の後に、こうした内容のスピーチが共感を呼びました。今は、プロ野球チーム、ヤクルトでプレーをする島本博選手。その当時は、仙台市を拠点とする楽天でプレーをしていました。そうです。当時楽天で、マー君こと、田中将大投手とバッテリーを組んでいたのが島選手でした。3月11日の震災の後、楽天のホームでの開幕戦は4月29日でした。大方の予想は、お客さんは入らないだろう。野球を見るよりも自分たちが生活していくことが大変だろうから。しかしそうした予想は外れました。ゲートが開く前からファンが列をなし、球場には約2万人が詰めかけました。その時に、島選手はこう思ったそうです。苦しんでいる方や普通の生活に戻れない方々を野球で勇気づけたい。みんなそれを待っているんじゃないか。そして島選手はこの試合の挨拶で、絶対に見せましょう、東北の底力を。彼はその日のスピーチをこのような力強い言葉で締めくくりました。あれから10年、立場も職場も住む場所も変わった島選手、一つだけ変わらない思いがあると言います。彼が東京の球団に移ったとしても、いつも被災地を気にかけてきたこと。彼からのメッセージは、頑張れではなく、被災地と共に一緒に頑張りたい。そしてあの当時、楽天ゴールデンイーグルスの監督であった野村克也さん。野村さんは、原点の能力という造語を作っているんです。今回大リーグから楽天に復帰する田中将大投手は、今でも野村監督の原点能力という言葉を大事にしていると言います。野村監督は、困った時は原点に帰れ。例えば投手であれば、原点能力というのは、打者の外角低めにボールを集めること。2013年、楽天はリーグ優勝をかけた試合で、最後の最後、9回裏、ワンアウト、ランナーを二塁三塁に置いていた。一打が出れば、サヨナラ負けをしてしまう局面。その時に田中投手の脳裏に浮かんだ言葉は、原点能力でした。他のボールを投げて後悔するんだったら、しっかりと原点に投げ込みたい。そこから田中投手は8球連続で外角ストレートで3番、4番打者を三振に打ち取ります。そして見事に優勝を決めました。困った時には原点に戻れ。我々一人一人、誰もが持っている原点。何か困ったことがあったら、皆さん、一度原点に戻ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。